SSKRadio.tv Sapporo Soundkeys Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
さあ今日のね、はい、収録前雪かき大変でしたね、
うん、本当に大雪降りましたね
そうですね、はい、もうここ1ヶ月内でもうどんだけ雪降ったんですかね
ね今日も今朝も30センチぐらいもっと車の屋根の雪が本当にすごくて、はい
うん、
下ろすのが大変だった
いや本当ですよ、うん、そしてあの朝7時ちょっと過ぎに出たにもかかわらず、うん、あの帰ってきたのが9時
そう普段だったらね15分ぐらいで着く距離なんだけどね、
はい、
それがもう2時間ぐらい
往復2時間ですね
うん道路も渋滞してて
そうですね
多分道が狭くなってるんだろうね雪で
いや本当です、
うんうん、
だからもう除雪のね部分で大変な方もあの通勤通学で大変な方もねとにかく皆さんあの焦らずねあの体とか安全に気をつけながらあの日々過ごしていけたらなというふうに思います
国語専門塾美学の放課後
この番組は国語専門塾美学手島理科以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしますはい今週も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です
よろしくお願いします、
お願いします
この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です番組ではお便りを募集していますメールshout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1の9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでそして番組の留守番電話メッセージこちらの方は080-6926-7564番080-6926-7564番となっております
はい今日のラインナップです、
はい、
今日は久々の本のソムリエ、
はい
はい、あとは生徒の作品を紹介する作品シャウトをお送りします
はい、はい、どちらもお楽しみに
僕と一緒に科学しませんか札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで
落語協会をぶっ壊す
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク
落語協会かい積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv
毎月第2、第4水曜日に配信
メッセージお待ちしてます
ぶっ壊す
あ、今なんか壊れた
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して 書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾みがくで検索。
木村こと木村遥です。
みくちんこと木村みくです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
sskradio.tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾みがくの
放課後シャウト。
本のソムリエ。はい、このコーナーではおすすめのワインを紹介するソムリエのように、おすすめの本、こちらを紹介していきます。このコーナーをきっかけに様々な分野の本に触れていただけたら幸いです。さて、今回のソムリエ、ソムリエールですね、坂本先生が担当いたします。
はい、私が今回ご紹介するのは、
はい、
その日その夏銃を拾ったという本なんですけれども、
はい、
これは文芸社から出てて、
はい、
作者が岡本隆弘さんなんですが、
はい、
この岡本くん、
はい、
未学生なんですよね、元。
そうですね、
そう、なんと未学生が本を出したんですよ。
はい、我々が本当によく知っている付き合いの長い生徒でしたね、
うんうん、これ自費出版とかじゃなくて、はい、本当にね、出版社から出されてる本なので。
すごいですね。
そう、もともとこの岡本くんって、あの美学でも創作文コンテストっていうのが年に1回ありまして、
はい、
小説物語をこう書いてもらうんですよね、うん、でその、一応それで優秀賞とか、
はい、
それこそ、ね、佳作とか、
はい、
そういう賞をいろいろ作ってるんですけど、
はい、
岡本くんはこれ何年連続、5年ぐらい連続最優秀賞を、うん、もう文句なしで、
はい、
本当は他の子もって考えてたんですけど、うん、私審査してるんですけど、うん、やっぱもう段違いに。
そうですね、
もうやっぱり構成とかも優れてるし、
もう殿堂入りですね。
殿堂入りです。もうだから途中からお願いして、
はい、
他の子が出てこられないからなんで、もう岡本くんはとにかくもう殿堂入りってことでっていう、はい、でその、一番最後高校3年生の時に作った作品が、
はい、
このその日その夏銃を拾った、うん、タイトル多分確か違ったと思うんですけど、はい、でそれを、まあ、もしかしたら加筆したり、
うん、
ちょっとこう構成し直したり、
はい、
っていうので多分本これ出したんだと思うんですよね、
はい、
はい、だから私はこの本あの当時読んだんです。もう一度これ読み直してみたら、
うん、
まあ、随分あの時もいいなと思ったんですけど、
はい、
やっぱり書籍化するにあたってすごくすっきりして読みやすくなりました、
うんうんうん、これね、実際にあの、はい、本人が出したいって言って叶うものではないので、
うん、
本当にね、出版社の方もじゃあこれでいきましょうということで言っていただいて出た本だと思いますので、そういう意味では本当になんかそういうふうにあの人に評価してもらえるってすごいことですよね、うん、
それがそして本当にずっと作家になりたいと、
はい、
いつからかわからないんですけど岡本くんはもう作家になるのが、うん、まあ、夢というか目標で、
はい、
でそれで、私たちも応援してたんですよね、
はい、
でもそしたらその、まあ、本当にいい知らせというか、
うん、
本を出すことになりましたと、
はい
はい、で本を実際持って美学に来てくれたんですけど、
うん、
岡本くんが、
はい、
もう嬉しかった、
うん、
もう本ね本当に
そうですね、
手も、で、あの、その話は聞いてたけど実際こう、うん、手で持ってねパラパラとこう うん、ページをめくってると本当になんか感激しちゃって、
うんうん、
いやもうここまでついにと思って。もちろんね、
この本すごいですからね、
一冊出したからどうってことはないんだよ、
うん、
だけどやっぱりほらこうやって夢が形になるって嬉しいじゃない。
いや本当です、
うん、ね、でこの本なんですけど、
はい、
ちょっとネタバレになるので、
はい、
皆さんにもちょっと手に取って読んでもらいたいので、
はい、
あの大まかなストーリーだけなんですけど、うんうんうん、あの中学生4人組が、はい、ある夏休みかな、
はい、
にちょっと冒険に行くんですよね、
はい、
近くの山まで、
はい、
でその山でそのタイトル通り銃を拾うことになります、
はい
はい、普通だったら、ね、警察に届けるじゃない、
うんうん、
だけど ちょっとやっぱり子供らしい好奇心で、はい、その銃を持ち帰ることになったところから物語がスタートします、はい、うん、でその後はもうね本当にちょっと読んでもらいたいんですけど皆さんにも、はい、うん、でこう極限の状態にこう銃を拾うとかこうなんか非日常的なこの状況に陥った時人間ってどう行動するかみたいなことがこう描かれてまして、
はい、
登場人物4人のその一人一人 の、 この内面だったり、
はい、
この葛藤とか、
うん、
でこの決断だったりとか、はい、っていうのがこう細かく書かれてて、うん、っていうのがこの話本の一応この面白さなんですけど、
はい、
やっぱりほら日常からこう一歩離れると、はい、人間ってほら本性が出るじゃない。
そうですね、
本音というか、うん、隠してた部分とか、
うん、
普段は、
うん、
思ってるけど口には出せない部分とか、
はい、
それがこうむき出しになってる、
うん、
その面白さ、
はい
はい、
なかなかね、うん、こういうね実際にまあ起こったとしたら、
はい、
なんて言うんですかね、正常な気持ちでは、
うんうん、
多分普通はいられないと思うので、
そうそうそう、
うん、持ってしまったことのドキドキ感、恐怖、うんうんうん、いろんなものが多分気持ちが入り混じった時に、今ね坂本先生がおっしゃった通り、
うんうん、
そこで自分が普段隠してるものとか、
うん、
普段気づかなかったものがね内面が出てくるっていうのはね、
そうそうそう、
すごくよくわかりますよね。
なんか主人公もこの友情ってなんだろうとか、
はい、
正義正しいってなんだろうとかってこといろいろ悩むんだよね、
は
い、
うんうん、
でもうその悩み自体でこの本読み終わって、
うん、
一応読後の感想としては、
はい、
すっきりしたってわけではない正直言って、
うんうん、
そうじゃなくてだからなんか解決策があるわけでも答えがあるわけでもなくて、
はい、
ただなんかねいろいろ考えさせられた。
あー、なるほどですね。
そう、自分だったらどうしたかなとか、
うん、
で本当に正しさってなんだろうとか、
うん、
なんかそういうのとかが魅力かな。
なるほどですね。
そう、ね、これね中学生に近い年齢の岡本くんが書いてる作品なのよ、
うん、はい、
大人が書いた作品じゃなくて、
うんうんうんうん、
もう社会経験もなくて、
うん、
この書いてる時点ではね、
はい、
だから学生の立場で中学生のこう近いこの4人に近い立場で書かれてるからこそ、
うんうん、
面白かった。
なるほどね、
私たちはさほらいろんな常識とかで測るじゃない、
う
ん、
大人はね、
そうそう、
うん、
だけどこの岡本くんこの作者自体がもうこの、4人に沿ってる寄り添ってるんだよね、
はい、
そうだからなんかね書かれてることが私たちにとっては遠い昔の悩みだったりするものだったり、
はい、
そう今の私はこんなこと考えないだろうなとか、
うん、
でもこの当時だったらこういうこと考えるんだろうなとか、
はい、
なんかねそういうのも含めて、
うん、
なんか面白かった、とっても。
なるほどですね、
うんうんうん、
いやこれね、そう考えた時に手に取って読んでくださった方がね、
うんうん、
本当三者三様で、ね、全く構わないのでいろんなことを考えてもらったり、
うん、
いろんな気持ちになってね、うん、この本の感想をみんなでね言ってもらえたらすごくいいなと思うので、
そうそう、
うん、
なんかね銃もそうだけど、
うん、
持って帰っちゃいけないっていう気持ちももちろんあると、
うんうんうん、
だけどどうしてもそれに抗えない好奇心があったり
うん、うん、
見たいけど見たくないとかあるじゃない、うん、
はい、
こうそのなんかこう相反するところ、
はい、
アンビバレントっていうのかな、うん、国語的にはね、
うん、
その相反する気持ち、
はい、
それがテーマだったのかなって、なんか人間の強さだったり、
うん、
弱さだったり、
うんうん、
でその日常非日常だったり、
はい、
あと正義と悪だったり、
うん、
はい、なんかそういうのって何も正解はなくて、
だ
から悪がダメだとかもちろんそうなんだよ、
うん、
常識はもちろんそうなんだけど、そのちょうど過渡期にいる少年たちや、うん、
はい、
この作者の岡本くんのその立場で、岡本くんはもちろん客観的に描いてるとは思うんだけど、
うん、
私たちから見たらやっぱ岡本くんも作者もまだ未熟な存在なのよ、
うんうんうんうん、
でも未熟と成熟ってどこに境界があるんだろうとか、
そうね、
そう、このね相反する気持ちっていうものが、うん、なんかこの話にも中にもね、その岡本くんの葛藤もあって、
うんうん、
なんか上手いとか下手とかそういうものじゃなくて、なんかねいろいろ考えさせられる本だった、
うん、一回ね、うん、例えば読み終わって終わりじゃなくてね、
うんうん、
ちょっと時間空けてもう一度読んだ時に、
うん、
ああでもこうなのかなとかね、
うん、
もう一回なんか違う感情とか違う思考になるかもしれないので、
うん、うん
うん、一回と言わず二回三回 うん、あの読んでもらえたら、そういう意味では面白いですよね。
銃を拾ったその後どうなるのか、
うん、
その4人はそれぞれ、
うん、
まあ、ストーリーがあるんだけど、
はい、
どう動いてどう感じてどう動いて、
うん、
結局最後どうなるのか、
そうですね、
うん、っていうところをちょっと皆さんにも味わってほしいなと、
うん、
で、
はい、
モヤモヤっていうのは残るんだけど、
うんうんうん、
でもそのモヤモヤ込みですごく いろいろこの魅力のある作品だったかなって思います、
うんうん、そしてね、はい、暑すぎないので、
うん、
実は手に取って本当に空き時間隙間時間に読書したいなっていう人にはね、
そう
すごくお手頃な量なので、
これね、美学のね、教室に置いてくださいって言って岡本くんが何冊だろう、
うん、
10冊ぐらい置いてってくれたんだよ ね、
うん、
ね、そう、でも他の教室でもいろいろ大通り校とかでも、うん、みんな読んでるのよこれ、
まこまないでも入れた日にもうすぐ手に取ってましたからね、はい、生徒がね、
そう、うん、だからね、で結構面白いって聞いたら、うん、面白いです、
うんうんうん、
これ未学生のもっと未学生書いたんだよって言ったら、えーっていう、
ね、僕らがねもうさもね自分たちが書いたかぐらいの感じだね、
そうすごいってみんなが言ってて、
そう、え、未学生なのみたいなね、
娘も読んだって言ってたけど、うん、面白かったって、
うん、これまたね、未学のなんて言うんですかね、ちょっと価値が上がりましたね、
そうそう、だからね、本が苦手で、
うん、
なんか厚い本はちょっとなって、本読むのは大事なのは分かってるけど、
うん、
でもちょっと長い本は苦手なんだよなっていうような、
うん、
小学生とか中学生とか、
ね、うん、
高校生でもね、もちろんね、うん、おすすめなので、
星新一さん の、うん、要はショートショートのね、
うん、
本よりちょっと長いけどっていうぐらいの量で読めるので、
そうだ、ね、
本当に重くはないと思います、
うん、なんか登場人物、
読みやすいと思います、
そう、登場人物のこの心情推移とかも、
うん、
ちょっとこう追いながら読むといいかなって思います、
はい、そうですね、いや、本当にね、いろんな形で読むことができる本なので、
はい、
ぜひね、皆さんによかったら手に取ってもらって、
はい、
ね、ぜひ家でちょっと隙間時間に読んでもらえたら嬉しいですね、
うん、岡本くんの次回作も楽しみにしてましょう、
はい、また出た時にはね、本のソムリエでぜひ今度紹介したいですね、うん、またね、
はい、
はい、それでは次回のまたね、本をご紹介する時にまたどんな本が来るのかお楽しみにしていてください。
国語専門塾美学の
放課後シャウト、
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課、手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
作品シャウト。はい、このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介しています。今回のテーマは語感紹介文です。はい、ではまずね、語感紹介文って何、はい、というところから はい、ご紹介の方ちょっとしていきますね。
何度かねこのラジオでも紹介させていただいたんですけど、
はい、
あの美学では五感紹介文っていうのが年に2回くらいかな、
年でいくと1回、
1回か、うん、学習してて、
はい、
もっとねコロナを挟んで前はやってたんだよね結構 ね、
そうですね。
でも五感作文ってあの五感を使って観察して、
はい、
それをあの他の人に紹介するっていう文章を書くんですけど、うん、
はい、
その五感でその紹介観察するものって大体お菓子使うんだよね、
はい、
そうだからあのほらお菓子を強制食べたりとかすると、
うん、
ね、一応コロナとかの時って心配じゃない、い
やデリケートな時期でしたからね
みんなにしっかり手洗わせなきゃいけなかった、うん、だから今回ももちろん除菌シートとかで、
はい、
とか手洗ってもらったりとかもしてるんですけど、うん、まあ年に今は1回くらいかな、だから、はい、でその五感紹介文なんですけど、その、 あの文字の通り五感を使って、
うん、
こう対象をあの観察すると、
はい、
でしっかり観察して、でそれをあの誰もこの商品あなたが売る担当ですと、
はい、
で見てない人でもその自分の書いた文章を読めば、
うん、
その形が浮かんだり、
はい、
イメージできたりとか、
うん、
でそれが思わずこう買いたくなるような、
はい、
そういうような紹介文を書いてくださいっていう学習なんですよね、うん、はい、でその五感を使う意味なんですけど、
はい、
やっぱりいい文章って、
うん、
ただ例えば海に行きましただけ書くんじゃなくて、うん、その見たことばっかり子どもたちで書くじゃない、
はい、
そうヨットがあったとか、
はい、
うん、その視覚目の情報とかもすごく大事なんですけど、うん、例えばどんな音が聞こえてきたかとか、
はい、
波のザブンザブンっていう音がしたとか、
うん、
あと潮の香りがプーンとしたとか、
はい、
でこう匂いだよね、香りとか匂いと嗅覚使ったり、あと水は冷たかったとか、
はい、
触覚だったり、
うん、
あとはもうあの海とかではできないんですけど食べ物だったら味覚、
はい、
っていうふうに五感を使ってしっかり紹介して、
はい、
でそしてそれをああの観察したものを紹介するってい う、
はい、
で五感を使う練習もそれもうちでなかなかできないじゃない。
そうですね、どちらかというと、
うん、
あのスルーされてしまう部分っていうかね、なんか当たり前のことに捉えてしまって、
そう、
はい、
でもねなかなか五感を使うのも練習が必要で、
はい、
意識してなかったら、
そうですね、
そうなのよ。だからあのとか旅行行っても、
はい、
ただ行ってきたとかじゃなくて、うん、その旅行先でこう何か音を聞いてくるとか、
はい、
こう触ってみるとか、
うんうん、
なんかそういうような五感を使うっていうのもあの意識してほしくて、
うん
うん、それでしかも雪が降ったとかだけじゃなくて、
はい、
雪が45センチ降ったとか、うん、っていうふうにこう具体的に数字で表すと、うん、
はい、
こうより伝わるじゃない。
そうです
ね、どれだけ降ったかってことがね、
うん
うん、
これ会話もそうですし日記もそうなんですけど、うん、やっぱりあの五感を使うことで客観情報がねすごく詳しくなるし、
う
んうん、幅を持たせてくれるので、
うんうん
うん、やっぱりあのそういうふうに人に何かを伝えるという時にすごく大事な要素ではあるんですよね。
そうだからこう見た目も、
はい、
まあ、簡単そうじゃない、見たものをそのまま書くだけでしょうって、うん、だけどしっかりうちではそのお菓子だったらお菓子のサイズを測ってもらう、
はい、
定規使って測ってもらったり、うんうんうん、厚さとかね、
はい、
あと見た目とかこうもし断面とかがあったら断面とかの色だったりとか、はい、そういうのとかも全部観察してもらって、
はい、
で今回は久々にやったこの五感紹介文、その対象となるお菓子が芋けんぴだったんだよね、
はい、これも毎年ねあの子供たちが先生今回のお菓子は何ということですごくやっぱり楽しみにしているし、でもこれ実は子供たちの楽しみである反面ね、我々としてはあの本当になるべく体にとかアレルギーとかのことを考えながら害のないもの負担のないものをね、
う
ん、探さなければいけないので、
そうなのよ、
これ意外にねあの大変なんですよね。何でもいいわけじゃないっていう。
何でもね、果物のあれが使われたら果物のアレルギーとかあるじゃない、
はい、
桃とか、
うん、
そうリンゴとか、
うん、
あと最近小麦粉も苦手なことね、
こうグルテンフリーがねいろいろ世間言われる時代ですからね。
そうなのよ、だからね本当にアレルギー品目とかこう確認しながら、
はい、
なるべく少なくても済むもの、うん、それをいくつか複数用意してたんだけど、今回は芋けんぴがアレルギー品目なかったんだよね、
うん、そうなんです、
そう
あの大変条件がいいものがあったので、
そうそうそう、
はい、なのであの代わりのものを用意せず、うん、もうそのまま一択で、はい、いけるものでしたね、うん、今回はね。
他の教室でもいなかったでしょ、食べられませんって人
全然。あとねそもそも今回強かったのはあの芋けんぴが嫌いですっていう人があの生徒といろいろやり取りをしてる限り、うん、誰一人いなかったので、そういう面でもなんか安心して、
うん
うん、 あの出せたかなって。
でもね、芋けんぴ食べたことないって人いた。
いた。
いた、結構いる。なんか今の子って芋けんぴ食べないのか。
うん。
選ばないか。
でもね、これあれですよね、かりんとうはね、確かにね、知らない子、食べたことない子っていたんですよ。
そうそうそう、いるいるいる。
ただ芋けんぴは比較的大丈夫なのと、あと、あの田中学園の方ではね、うん、あの芋けんぴがおやつに出たりしてるはずなので、
そうそうそう、なんかおやつタイムっていうのがあってね、うん、知らない方
実際に学校で食べてるよ先生とか言われてね。
そうそ
う、うん、
なるほど。でそ の, あの一応うちの観察五感観察シートっていうのを用意してまして、はいはい、実際観察してもらった今回芋けんぴね、
はい、
こう定規で長さとか測ってもらったり、うん、色を観察してもらったり、
はい、
あとこう匂いを変えてもらったりとか、うん、で何かと比較させたり、
はい、
例えば同じような似たようなお菓子と比較させたり、うん、あといいところ、
はい、
長所は何か、うん、どんな人におすすめか、
はい、
とかそういうものとかをこう書くシートがあるんですよね、
はい、
五感紹介文シートが、
はい、
でそれに書き込んでもらって先生方のチェック添削が入った後に、
はい、
じゃあこれを使ってこれを元にして一個でも多くこの商品みんなにこう手に取ってもらえるような魅力的な紹介文を書いてっていうふうに言って書いてもらってるんですけど、はい、それがちょっとね時間の関係で一人しかなんか作れなくて録音できなくて、
これまあ、うん、もう正直な話言ってしまうとまだ途中なんですよ。
そうそう、
実は
そうなんですよ、
はい、今収録しているちょうど今日ですけども、この週今週もまだまだこれ今シートから作文の方に落とし込んでいる最中の子たちが大半なので、その中でちょっとね先にできた子、時間に余裕のあった子のものでまずは紹介させていただいて、
うんうんうん、ただそのねその子も今後からお聞きいただくんですが、
はい、
もう無理に言って録音させてもらっててほとんど読む練習もしてなくて、
はい、
そしてついでに鼻詰まってて、
うん、
匂いがちょっとなかなか効かない状態だったんですけど、
はいはい、
一応それでもちょっとお願いって言って頼み込んで録音させてもらったものがありますので、
はい、
でまた次回に改めてしっかり完成したものも、
ね、
ご紹介したいと思います、
うん、はい、それでは今回はねその1名の作品をこれからご紹介いたします。それではお聞きください。
株式会社ノースカラーズの芋けんぴをご紹介します。表面は蜂蜜の色でツヤツヤしていて細長く端が斜めにカットされています。長さは 2.5 センチから 7.5 センチ、太さは7ミリの芋けんぴが1袋に 125グラム 入っています。さつまいもとほのかに飴のような甘い香りがして、噛むとシャリシャリという心地よい音がします。食べた瞬間に口の中にさつまいもの素朴な味が広がり、一気にパサッと噛み砕けます。かりんとうと比べると歯ごたえがいいのが特徴です。アレルギー表示対象の品目がないのが長所です。誰でも気軽に食べることができ、一度食べると手が止まらないのがこの商品の魅力でもあります。ノースカラーズの芋けんぴは老人会や誕生日会などみんなが集まった時や小腹が空いた時、野菜が苦手な子供に少しでも野菜を食べてほしい時にもおすすめです。純国産で年齢関係なく食べられるので、家族や友達など皆さんで食べてみてください。
はい、今ね聞いていただいたのは新札幌校の中学1年生渡辺桃恵さん、
はい、
ね、桃恵ちゃんですね。
お花かわいそうだったね、うん、
まあまあね、
そう、うん、そんな時に読ませてしまって申し訳ないんだけど
でもねこれ聞いていただいてちょっと多分伝わったかなと思うのが、シートはまずはいろいろ説明をね自分で観察したこととかをまとめて書いていく作業なので、うんうん、これを実際にこういうふうに紹介する文章に置き換えて書いていかなければいけなくて、
はい、
そこね当然ですけどシートそのまま写すんじゃなくてね、
うんうん、
工夫してもらって、
うん
うん、人にきちんと説明してもらえるようにね書き直してもらったものが今回今発表してもらったものになります。
なんか即席でやった割には上手だったよね。
いや、
ほとんど添削してなくて、
うん、
そうなんですよ。でもちゃんとしっかり観察できてたから、
うん、
その噛んだ時にパサッとこう 中で、ね、口の中で砕けるとか、うん、その辺のあとシャリシャリという音とか、うんうん
はい
うん、その辺とかもちゃんと擬音使ったりとかしてると伝わるよね、
う
ん、
そうですね。
ただ噛み応えがいいですとか書くよりも、うんうん、その音を どんな感じかってイメージできるから、はい、具体的に書いてもらって、
うん、
であとはあのグラムとかもちゃんと言ってましたし、
はい、
だよね。あとはあれか場所か販売場所とか
そういうのがね
金額とか、
はい、それがあのちょっと今回はなかったですけども、
うんうんうんうん、
またあの次回の時とかにそれが入ってるとどんな感じなのかっていうこともねあのご紹介できると思いますし、
うん、
でも今回はあの何が上手だったってやっぱりあの人にどんな人に食べてほしいのか、
うん
うん、あのどういう人におすすめなのか、ね、そういうところがあのすごく上手にまとめられていましたんで。
でも老人会ってい
やでもね気持ちはわかりますよ。気持ちはわかります。
萌えちゃんらしい。
どうしてもね、うん、あの芋けんぴってなった時に当然の食べ物が若干地味ですので、
うんうん
うん、あのパーティーの席でっていう感じではないじゃないですか。
うん、
ねうん、だからそこでみんなでねワイワイ食べられる場所ということで、
うん
うん、あのすごくそういう意味では老人会だったり家族だったり、
うん
ね
うんうん、
そういう方にっていうところはあの萌えちゃんが考えてくれてここだったらぜひもっと盛り上がるよねっていうところでね、うんうんうん、書いてくれたんだと思っています。
そうそうもともとねとっても面白い表現をする子なんだよね、
はい、
彼女はとっても、
うんうん、
だから本当はもっともっと萌えちゃんらしさを出したかったんだと思うんだけどまだ本当途中だったんで、
はいはい、
そうだから来週ご紹あの次回あのご紹介できる作品は、うんでも完全にもう終わってるよねその時はね。
そうですね、
うん、終わってる終わって
るかなりあの余裕が時間の余裕ができてくるので、うん、はいあのまた違った作品をいろいろご紹介できるかなと思います。
物はみんな多分 2,3 人紹介すると思うんですけど、うん、全員芋けんぴでは書いてるんですけど、
はい、
でも、まあ、もちろん共通する情報は一緒だけど、うんこう感じてるものは違うので、
はい
はい、
これ桃江ちゃんあの五感紹介文初めてなんですよ。
あそうだそうだ、
うん、初めてでもあのしっかり観察して、
うん、
こうやってあの、ね、まとめていくと、
うん、
一つのしっかりした紹介文が出来上がりますので、
そう、
そういう意味ではね桃江ちゃんが本当に限られた時間の中でもう一生懸命観察して、
うん
うんあのあれこれ考えてくれたところがすごくやっぱり伝わる内容ではあったと思います、うん
はい
うん、あの次回またあこういうパターンもあるのねということでご紹介できるかと思いますので次回もぜひお楽しみにしていてください。
国語専門塾磨くの放課後シャウト。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾磨くでは作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
sskradio.tv にて配信中。
お楽しみに。
この番組は国語専門塾美学手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしました。はい、ね、あっという間のまたエンディングがやってまいりましたけども、
はい、
はい、
でも五感作文ね、いいね、やっぱり、ね、
いやいいです ね、 ね、これね本当にもう美学の学習としては、うんうん、もう子どもたちが楽しみにしている学習の、
お菓子食べたいだけっていうのもあるよね。
いやーねそれでもねやっぱり特別感があるみたい、
うんうん、
そのお菓子食べながら勉強した、うんうん、でそれを家に帰ってお母さん方とかにやっぱり伝えてるみたいなんですよ。で先生ってこの間お菓子いただいてありがとうございますとか、子供楽しいって帰ってきましたとかっていう話を聞くので、うんうん、そう考えるとねやっぱりなんかあまりつまんないものでやるよりは、うんうん、そう子供たちにとってもね、ああでもないこうでもないと考えながら、でなおかつお菓子を食べて帰れるということでね一石二鳥にも三鳥にもなる企画としてすごくいいんじゃないかなと、はい、
はい、
思っています。番組ではお便りの方を募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv郵便番号0030803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまで。で留守番電話メッセージの方ですけども、電話番号は 080-6926-7564 080-6926-7564 番となっております。
はい、次回の予告です。
はい、
次回は、ある特定の年に焦点を当ててトークする、はい、プレイバックシャウト、
はい、
生徒の作品をご紹介する作品シャウトをお送りします。
はい、こちらのね作品シャウトの方は先ほどありましたけども、はい、ご感紹介を引き続きご紹介していきたいと思っております。はい、それではまた次回もお楽しみに。音楽が、うん、あ終わりそうと気にしながらね、
う
ん、
そうそうそう
最後やってまいりしまやっていましたけども、
そうだね、そうだそうだ、節分ね、
はい、
ちょうどこの配信の前の日かな、
そうですね、
はい、
今日が2月2日ですので、うんうんうん、もうネタバラしてしまいますとね、はい、はい、明日節分ということで、
そうそう、
うん、
恵方巻きは皆さん食べましたか。
いや我々はまだですよね。
まだまだね。
はい。
いや、そう。
どうですか？
私たちは恵方巻き食べる習慣あまりなくて。
はい。
そう。食べないよね。食べる？食べてた？昔から。
いや、時々だよ。
うん、
やる時とやらない時があると。だからそこまで、なんかもう絶対やらないといけないっていう、
うんうん
うん、そんな感じではなく、今回やってみようかとか、本当にそういう感じの、ノリですね。我が家の場合はね。これプロデューサーとかディレクターはどうですか？
僕作ります。
自分で作るの？
すごいね。
へえ。
でも昔から作ってるの？
一人暮らし初めてから作るの。
へえ、すごい。
経費で？
まあ実費で、
実費で。実費で。実費で。なんか嫌ですよね、レシートでね、経費だよって来てね。何使ったのって、恵方巻き。
恵方巻きって7種類の具材というか必要なんだって。はい、そうなんだ。それ全部入れて作って。
もう全然全然もう酒フレークだけと。卵だけみたいな。
なんかなんちゃって恵方巻きみたいな。うん、でも偉いよね。
偉いね。じゃあ自分で作るとはね。
そう、今年は南南東、もう少し南寄り。
これさ、もう少し南寄りってもうこんな細かくなってきたらもう、方角もめちゃめちゃでね、南南東だって難しいのに。
大体でみんなやってるよね。
そう。
こっち側かなってて、ね、
うん、
あれでしょ？食べてる間は、一言も話さないみたいな、一人暮らしだと誰でも話さないか、うん、そうだよね、さすがに、ね、
ただ悲しい人だ、ね、
今それ、ね、あれでしょ、狙ったでしょ、
うん、いやいや
悲しいやつだと
そう、でも一回うちでもやったことあるか。
あるある、
あるか。
何回かはやったことありますけど、でも本当に毎年やるわけではない感じで、
確かに。なんか今ね、買っても高いでしょ、恵方巻き。すっごく、だから自分で作るのがいいのかもね、
うん、そうですね、うん、これ実家だったらね、うちの親に作らせたかもしれないですけど
でもいつからかでね、その恵方巻き習慣、
いや、
豆巻きはあったけど、
うん、あの子供の頃は恵方巻きの習慣なんか全然なかったので、
うんうん、
豆巻きだけですよね。
そう、豆もあれ、落花生、やっぱり落花生、
あ、
うちもそう、うん、落花生。
だってポリッピーみたいなの巻いたらさ、見つけられないもの探すの大変で。
今さ、ほら、三角の袋、袋ごとみんな投げるよね。はいはい、そうそうそう、わかるわかる。ポリッピー、その剥き出しじゃなくてね。
うん。
うん、
あとね、あの、年の数だけ食べるってあったじゃないですか。
ああ、あったあったあった。
うんうんうん、お父さんとかに食べさせたらね、永遠食べ続けなきゃいけないんだよね。全部拷問ですよね。
そう、鬼役とか誰だった？
ああ、鬼役は、
伊藤家では。
親ですね。
あ、そうなんだ。お父さん？
だって、た気がするけど、でもあんまり考えてないかな。なんかあんまりお面をかぶせてどうこうっていうよりは、あの外に向かってなんか投げるっていうので、なんか外に投げてた記憶はなんとなくありますけど、
そう、雪にこう埋もれちゃったりとかしないの？
まあね、溶けたらちょっと出てくる感じですよね、
うん、なるほどね。
どうですか、あの坂本先生は。
坂本家は、あ、どうだったかな、多分ね、うちの母親とかが鬼のお面とかつけて、
はいはい、
逃げて、私たちが追いかけてこうぶつける感じ、はい、外に、外に行くところまでが、
はい、
あの豆まきだったかな。
あ、
でその後みんなで片付けて、
はい、
で年の数だけ食べるっていう、まあ多分普通じゃないかな。
そうですね、
うんうん、
いやこれね、本当にいろんな豆ありましたしね、
うん、
そう、落花生の人も当然いるでしょうし、
そう、多分ね、地方によっても、うん、そのなんか風習みたいの違うよね、やり方がきっと。
そうなんですね。
そう、豆も関東は大豆、うんうんうん、そうだね、そうだね。で、恵方巻きは大阪起源？そうなの？
へ
え。あ、なんか商売っぽい感じ？あ、やっぱりそうだね。
そうなんだ。そう
な
んだ。
なるほどね。
もうでもなんかこういう話題で話をしてしまうと、
うん、
なんか明日食べなきゃいけない気にはなりますね。
そうだね。まだ私たち間に合うからね。
間に合いますもんね。
そうだそうだ。でもなんかいつもバタバタしてるよね。
そうですね、
この時期ほら受験とかで忙しいのよ、うん、そう、
これね、バタバタ食べるものじゃないんでね、喉詰まりしますしね、
うん、
うん、
でもやっぱりさ、娘とかにはそういうの味わわせてあげたいよね。
そうですね、
知らないよりも、
うん
うん、
なんかね、あの後でこういうことうちやってたなとか、
うんうん、
ね、十五夜とかね、結構そういうのやったりもするんですよね、
うんうん
うん、あのかぼちゃね、あの食べたりとか、
うん、
結構地味なことやるんですよね、ちゃんとね。
だからきっと明日とか、
はい、
うん、ちょっと無理でもやろうか、我が家でも。
これあれじゃないですか、明日あの我々の妹のところで、
うんうんうん、そうだ、みんな巻き込むか、
うん、
そうだね、
恵方巻き用意しといてって、
うん、鬼は誰にするかみたいなね、
鬼ですか、
あるけど、
そうですね、
妹にしようか、う
ん、それはあの姪っ子からすると鬼に感じる時はあるかもしれませんけどちょっとね、そうなってくるとね、いろいろね、ちょっともろもろ出てきますので、はい、はい、ね、ちょっとあのまた明日考えますか
ね、
はい、
なんかその各地での豆まき事情も聞きたいね。
そうですね、
うん、
はい、
皆さんももしよかったらメールでも、
はい、はい、お寄せください、
お願いします、
はい。